お電話に松井副所長出てくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
ちょっと時間定刻を過ぎてしまいましたが、申し訳ありません。
いい、大丈夫です、はい、お忙しい中いつもありがとうございます、はいはい。
春の全国交通安全運動ですね、はい、前お話しさせていただきましたけど、はい、先週15日で終わりました、
はい。
で、期間中ですね、市民の皆さん方々はですね、非常にこう安全運転に努めていただいたかなっていうことでですね、小さな事故はあったんですけども、はい、管内で大きな交通事故の発生はなかったということ で、 非常に喜んでおります。
はい
はい。まあ、引き続きですね、この安全運動をキーにですね、交通ルールとかですね、はい、マナーを守った運転に努めていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、さて、それではまずはこの1週間振り返ってどんな動きだったでしょうか。は
い、今週3つですね、はい、またお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。はい、1つ目は何でしょう。
1つ目ですね、道迷いということでですね、ちょっとこう所在がわからないよっていうような取り扱いがですね、非常に今週ですね、多かったということでですね、で、きっとこう過ごしやすいですね、季節にこうなってこう外出する機会が非常に増えてきてるんだろうなって思うんですけど、
そうですね、
はい。この1週間ですね、高齢者の方とかですね、子どもさんがですね、外出して家族とはぐれたりですね、
はい、
高齢者の方がとか子どもさんがこう道に迷ってですね、帰宅できなくなったりしたということで、捜索ですね、するような事案がですね、非常にちょっと増えてきたというところですね。
そうですか。
なんでですね、やっぱりこう外出するときにはですね、はぐれた時のですね、家族で出かけた時なんかはぐれた時のこう待ち合わせ場所をあらかじめ決めておいたりですね、一人でこう外出するときはですね、外出先を家族に伝えたり、それから子どもさんなんかであればですね、親御さんがですね、どこに行くのっていうことでこう把握しておいていただくとかですね、また外出するときにこう携帯電話ですね、携行していったりというようなことでこう家族とですね、連絡を取れるような手段をですね、
はい、
確認ですね、あらかじめしておいていただきたいなと思います。
はい、わかりました。はい、じゃあ続いて2つ目は何でしょうか。
2つ目ですね、今年ちょっと増えてきております。はい、先々週も言いましたけど、自転車のですね、盗難被害ですね、
はいはい、
がまた発生しております。
そうなんですね。
はい、4月の16日の土曜日の日の深夜なんですけども、
はい、
市内の中央町にですね、歩道にですね、自転車をこう無施錠で止めてですね、まあ、よくあるパターンかなと思うんですけども、はい、飲食店でですね、食事をしました。
はい、
で出てきた時にですね、自転車が盗難被害に遭ってたっていうような状況ですね。
はい、
はい、でやっぱり鍵はかけてくださいよっていうことですね、いくら短時間でもですね、捕らえてしまうっていうことはあるんでですね、
そうですね。いや、もうせっかく、はい、温まろうと思ってきっと召し上がって、
はい、
で自転車いざ乗ろうと思ったらないわけですよね。
むちゃショックやと思います
ですね。はい、特に夜中ですのでね、
はい
はい、もう面倒がらずに鍵をかけるということですね。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございます。3つ目は何でしょうか。
3つ目はですね、家庭ごみの焼却ということでですね、
はい、
4月の17日日曜日ですね、夕方の話なんですけども、はい、向こう側の方なんですけども、自宅の敷地にですね、簡易焼却炉を5、6年前に、から置いてるっていうことなんですけども、
はい、
そこでですね、自宅のこう枯れ草ですね、とかをこう焼却したっていう子ですね、
はい、
結構こう大量の白煙が発生してしまってですね、
はい、
消防車が出動するような騒ぎになったということですね。
はい、
まあ、当然警察も言ってるんですけど、
はい、
で家庭ごみですね、
はい、
例えば簡易焼却炉とかあってもですね、今こう燃やしてはいけないっていうのになってるんでですね、
はい、
そこら辺は十分注意を、ちょっとぐらいいいだろうとかじゃなくてですね、
はい、
十分注意をして燃やさないようにということで、はい、決まったルールでゴミを出していただきたいということでお願いしたいと思います。
は
い
は
い、
ですから枯れ草だったらまたこれはビニールに入れて燃えるゴミに として出すということですね。はい、お家で燃やしてはいけないということですね。はい、わ、はいはい、かりました。ありがとうございました。はい、まずはこの1週間振り返ってお話をいただきました。さあ、今日はどんなタイムリーな話題でしょうか。
今日はですね、きっとこう春になってですね、はい、皆さんあの新しく携帯電話を買われた方とかですね、っていうことでこう情報通信機器ですね、っていうものをこう新しく持たれた方とかもおられると思うんでですね、今一度ですね、兵庫防犯ネットのですね PR をさせていただければと思います。
はい、はい、お願いいたします。
はい、警察本部の方ではですね、兵庫防犯ネットっていう電子メールですねを通じてですね、身近でこう発生したですね犯罪情報とか防犯情報とかをですね、お知らせするようにしております。はい、で、110番などでですねこう把握した事件とかの防犯情報をですね、速やかにですね住民の方にお知らせしてですね注意喚起をして、で、自分自身のですね、防犯等の対策に生かしていただきたいという趣旨で、行っております。で、情報を提供する内容ですね、情報にはですね、子どもに関する情報とかですね、女性に関するような、情報ですね、痴漢とかいうもんですね、それからひったくりとかですね、路上強盗ですね、ような情報とか、それから、特殊詐欺に関するような情報ですね、また県警からのお知らせ、防犯上のポイントとかですね、そういったようなことのお知らせとかですね、で、いうことですね、子どもとか女性とかひったくりとか特殊詐欺ですね、こういったものについては警察の方で110番なりですね、通報いただいたり情報提供いただいたら速やかにですね、情報発信するようにしておりますので、かなりこう防犯的にはですね有効に活用できるのではないかなと思います。
そうですね、私たちもまめにいただいております、ご連絡。はい、はい、
で、きっと兵庫県の警察本部の方が発信しているやつなんで兵庫県か全部っていうふうに思われるかもわからないんですけども、登録するときにですね、希望によってですね、情報の種別とかですね、今言った全部の情報ではなくてですね、例えば子どもに関する情報だけ欲しいよとかですね、というようなこととか、それから、地域ですね、三田市内だけでいいですよとかですね、地域を選択することができるんでですね。
あ、そうなんですね。
はい、自分の欲しいですね、情報エリアとかですね、そういったものをですね選択していただいて、こう身近な防犯情報ですね、タイムリーにこう自分のところに手に入れてですね、活用できるんで、まあ、一つの便利な防犯情報のツールとしてですね、活用していただければと思います。
はい、
で、先ほどちょっと言いましたけども、あらかじめですね、防犯情報ですね、メールで受け取るにはですね登録していただく必要があります。で、インターネットのですね Google とかの検索サイトでですね、兵庫防犯ネットっていう風な形で入力していただいてですね、検索していただいたら、県警本部等々につながる、でそこからですねリンク先の登録できるところにですね、つながることが、つながるようになっております。
はい、
で、その後はですね、画面表示の案内に従ってですね、順次ですね登録手続きを行うとですね、利用することができるようになります。
はい、
で、防犯ネットの利用自体はですね、警察がやっているのでですね無料なんですけども、携帯電話とかですね、スマートフォンの契約内容によってですね接続料とかですねメールの送受信料がかかる場合もあるので、そこら辺はご理解してご注意して、いただきたいと思います。それから合わせてですね、兵庫防犯ネットに合わせてですね犯罪発生マップっていうのもですね、警察の方では見れるようになっております。
はい、
はい、で、兵庫防犯ネットでですね配信したこう事件とかですね、を種別ごとにですねアイコンでですね、 地図上にこう表示したりしているような犯罪発生マップっていうのを県警のホームページで、公開しております。
なので
地図上にですね、はい、アイコンでこう出てるんでですね、あ、ここら辺でこんなものがいっぱい発生してるんだなっていうのがですね、はい、一目瞭然で分かるようになっておりますので、はい、非常に役に立つんじゃないかなと思います。過去の街頭犯罪の発生状況とかですね、そういったものもこうグラフで確認できたりですね。
そうですか、
はい、そういった機能もあるんでですね、興味のある方はですね、防犯ネットと合わせてですね、
はい、
ぜひ一度確認してご利用していただければと思います。
はい、分かりました、
はい。であとはその他ですね、警察の方からこう情報発信っていうことでですね、いろんな情報を提供しているツールの一つが兵庫防犯ネットなんですけども、その他ですね、兵庫県の警察本部の方ではですね、いろんなですね方法で情報発信をしております。
はい、
例えばですね、毎月ですね、第1土曜日の午前8時半からこう3テレビでですね、こんにちは県警ですというようなですね、はい、テレビ番組を、流したりですね、
はい、
それから毎週月曜日ですね、はい、午前11時5分頃からですね、はい、ラジオ関西でですね、パトロールニュースとかですね、
はい、
ような番組も流しております。
はい、
でその他ですね、インターネットを利用したものでは、ホームページ、先ほどのホームページとかですね、はい、それからFacebook とか、はい、Twitter とか YouTube とかですね、
はい、
そういったものでもこういろんな情報を流しておりますので、防犯情報、それから交通情報ですね、
はいはい、
そういったものをですね、ぜひ、見ていただいてですね、活用していただければと思います。
はい、ありがとうございます。やっぱり情報を知っていることで、はい、未然にこちらの心構えもできるというところもありますからね。
は
い、
そうですね、
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、
では最後にまとめていただけますか。
今日は兵庫防犯ネットについてですね、お話をさせていただきました。ぜひですね、こう身近な防犯情報のツールの一つとしてですね、役立てていただければと思っております。で、配信する内容ですね、これについては、皆様からですね寄せられた情報がですね、全て元になっているとこういうことになりますので、犯罪行為ですね、見聞きしたり犯罪被害に遭ったよっていうことであればですね、速やかにですね、110番もしくは三田警察署にですね、通報していただくようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました、ありがとうございました。はい、ではまたこの1週間よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。